よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さあ、前回の放送がゴールデンウィーク初日の4月の27日でしたが、まあ、ゴールデンウィークの連休中、佐藤社長どっかに行かれたんでしょうか？
連休前にですね、はい、ちょっと北海道の方へ仕事に行ってまいりました。
一応確認のためにお伺いします、はい、仕事ですね。
仕事です。
一応お客様がね、長くお使いだった、はい、軽トラと軽トラキャンパーですね、はい、引き上げてくれってことで伺いまして、
はい、
まあね、せっかく北海道行ったんですから、今の北海道の、まあ、視察を兼ねて、多少数日こう回って帰ってまいりました。
もう一回確認を伺うと、視察ですね。
そうですね。ちょっとまあね、温泉なんかも入らせていただいたり、ちょっとね、ちょっとまあ、ソフトクリームなんかも立たせていただいたりしましたけど、
もう一回お伺いします。
はい、
視察ですよね。
そうですね。ごめんなさい、遊びました。はい。
まあでも仕事で、ピックアップしに行った。
そうです。
北海道どうでした？やっぱりこの時期っていうのはだいぶやっぱり車両なんかもキャンピングカー増えてきてましたかね。
キャンピングカーそうですね、ちらほら見てるんですけど、はい、でもまあまあ まだね本格シーズンでは全然ないので、
でもやっぱりキャンピングカーで乗ってる方でやっぱり北海道をちょっと雄大にゆっくりゆったり走りたいっていう方多いでしょうね。
もしキャンピングカーお持ちに、ね、なっていただけましたら、はい、まず行きたいところって言って北海道っていうところになるんじゃないですかね。
さあ、それではですね、参加された展示会やイベントなどはありましたでしょうか？
5月の連休明けの週末なんですけど、熊本県のグランメッセ熊本ですね、こちらで九州キャンピングカーショー2024、はい、が開催されたんですけど、私はちょっと行けなかったんですけど、はい、うちからちょっと3人行って、販売店がこう2店舗がございますので、そこのお手伝いをさせていただいたんですけどね、
はい、
だいぶお客さんは特に1日目が1万人近かったみたいですね。で入って、盛況に終わったようですけどね。
熊本の方もやはりそういう意味では九州もいいです。いろんな走りやすいところありそうですもんね。
もう阿蘇の周なんかね、いいですし、はい、鹿児島の方なんかもね、はい、いいですよね。
いや、九州だけでも十分に楽しめるところっていっぱいありそうですよね。上の方に上がって長崎の方まで行くと、
いいですね、
また海沿いだったりとかするから、また雰囲気が全然同じ九州っていう一つの括りの中で変わりますよね。
私も自分のキャンピングカーで何度か九州は行ったんですけど、高速道路でこう九州に入っていくと、なんか山梨に似てるんですよ。山ばっかなんですよね、
はいはい、
本当に山ばっかで、あんまりなんだ山梨とかあんないじゃんなんて思うんですけど、でその先ぐんぐん走っていくと、この九州らしい景色が見えますよね。
さあ、そしてそろそろ雨のシーズンを迎えますが、改めてキャンピングカーや車においてチェックしておきたいポイントなんかがありましたら教えていただきたいんですが、
私もねそうなんですけど、こういうシーズンになるとどうしても上のベッドですね、はい、上のベッドの奥なんかがこう心配になってくるんですよね。雨入ってないかなとか、こう湿気でねかびてないかなみたいな感じでこう気にしますけどね。雨が入って雨漏りしてだけがダメになるというわけではないので、やはり湿気がこう換気とかね、なかなかされない方はどうしても湿気が溜まって、例えばその乾燥剤なんかこうやって置いておくと本当に水にだいぶ溜まるようなこともありますので、まあ、できる限り梅雨時でも晴れた日も必ずあるでしょうから、そういう時にはキャンパーを開けてですね、通気をしていただきたいと思いますけどね。
やはりそういう日常的に自分たちが使う車両ですから、気遣いというか自分のものですから、カビが生えてからあーって思うよりはその前の対処法ってことですよね。
そうですね。でキャンピングカーも年々こう密閉性が高くなってるので、はい、どうしてもこう抜け抜けるんですよ、湿気がね、
はい、
ですからもちろん湿気取り入れていただくのもいいでしょうし、一番は晴れた日に窓ドア全部開けてですね、全開して風を通していただくっていうのが一番ですね。
さあ、そして雨の中なんですけども、運転する前に注意しておきたいポイントなどは何かありますでしょうか？
雨はですね、やはり、いつもね、全てにこうかかってくるんですけど、そのタイヤの減りとかはね、キャンピングカーはだいたい4年でタイヤ変えてくださいっていう話はしてるんですけど、この前もね、あれなんですよ、こうお客さんからこう買い取ってきたタイヤをふと見ると、
はい、
継ぎ目なんでしょうね、ところどころこうやっぱへこんでるんですよ。で決してタイヤ屋さんに言わすと、別にそれがすぐに故障につながるっていうわけではないっていうことなんですけど、なんかねやっぱり気分があまり良くないですよね。で私なんかやっぱそれ見るとお客さんなんかのやつも見ても、ちょっと早めに変えた方がっていう話はしますけどね。
それは何かに当たってたってこと
です
か？
いや当たらないんですよ。サイドウォールなんですけど、こうね、やはり、こう大差あるんですけどね、こう へこんじゃうんですよ。で一番的確に本当に見えたのは、もう3箇所こうなんか三角形みたいなのが へこんだんですけどね。その横のワイヤーのその継ぎ目の問題だと思うんですけど、 あまりね気分良くないですよね。だサイドウォールはもうやはり皆さんしっかり見て気をつけていただけたらと思いますけどね。
まあ、本当に車、特にキャンピングカーというのは車重がね普通の一般車よりも重くなってますから、そういうところでタイヤがやっぱりバーストしないためにも、まあ日常的にやっぱりチェックをしておくっていうのは大事ですよね。
そうですね。まあ、空気圧のね点検が一番簡単なメンテではあるんですけど、はい、まあ、それだけでもせめてやっていただくといいですね。
運転中にやはり雨の中って気をつけるポイントとしては、キャンピングカーやはりこの重いから止まりにくいって点ですかね。
そうですね。ノーマルの車両で、まあ、使ってる方がほとんどだと思いますけど、ちょっと自分不安があるなとかっていう場合は強化パッドをつけるとかですね、まあ、定期点検車検の時なんかは、まあ、できたらオーナー様がね申し上げて、ちょっとブレーキの方まあ、最低限破ろうぐらいはしてよね、まあ、最近車検でもしないですから、まあ、私の年代はちょっとねやっぱしてもらいたいなと思うんですけど、今はもうとにかくねクイック車検みたいなのが多いんで、はい、ブレーキのねパッドのところ、あとドラムの中とか破ろうもこうしないのが多いので、まあした方がねできるいいですよね。
やはり自分たちの使う側の命を守るっていうところで、そういうところはチェックしておいた方がいいですね。
まあそうですね。もちろんいろいろねご予算等あるでしょうから、一概に逆にそれをやってこう費用が増えたっていうのも困りもんではあるんですけど、まあちょっとねやはりブレーキ関係タイヤ関係は気を使っていただいた方が良いかなとは思いますけどね。
はい。雨やはりこう今からまあ梅雨のシーズン入ると思うんですけども、雨の車旅から帰ってきたらやはり換気とかそういう感じですかね。
それだけですよ本当に。よくキャンプ場なんかでもテントを干してたりシュラフ干してる方いらっしゃいますよね。例えばシュラフなんかこう干してその夜とか寝ると気持ちいいじゃないですか。まああれと同じでやはり湿気が溜まってるっていうのはよりこう高気密なキャンパーほどだんだん溜まっちゃうんで、むしろあれなんですよ、私の使ってる30年ぐらい前のキャンパーはもうすっかすかなんで、はいはい、どこからか風が入ってるぞみたいなそういうねある意味、まあ、昔の純日本風みたいなキャンパーではあるんですけど、ね障子のみたいな、はい、だから例えば年数経ってから向いても中のフレームが、まあ、昔木ですから、うん、でもとっても綺麗なに保ってますからね。で高気密のやつに限って炭化しちゃったり、ほんで真っ黒にこう炭みたいになったりするのがあるんですよ。だいたいもう湿気ですよね。だからまあ、高気密は絶対あったかくていいとは思うんですけど、その日本建築ではないんですけど、風がこう通気しているっていうことは大事なんだなっていうのはキャンピングカーをバラすと余計に分かるっていう感じですね。
さあそして今回もですね、さまざまなメッセージが届いておりますので、ちょっと一つご紹介をしたいと思います。
はい、
カーナンバー7863からです。ありがとうございます。今回ご紹介するお店でございます。
はい、
長野県辰野町のマンゴローそばです。十割そばのお店で良心的な価格でそば風味食感も良し、またわさびもおろしたてのわさびで私は大好きなお店の一店ですのでご紹介します。そば以外に私がおすすめするのはそばがきで、ふんわりとした柔らかい豆腐を食べる食感で、今まで食べてきたそばがきの中では最高の味と言います。甲府からは1時間30分程度で行けますので、ぜひ行ってみてくださいということで、辰野町のマンゴローそばでございます。
あ、最近辰野ってどうしても高速でこう通り過ぎちゃうんですよね。
でも10割そばですね。
いいな。
しかもそばがきはいかがですか。
いい、好きですよ。はい、
そばがきがこうふわふわふんわりとした柔らかい豆腐を食べる食感。
へえ。
なんかお酒好きの方はそれをちょっと当てに、まずはとかって一杯とか日本酒とかってありなんでしょうね。
で、まあ仕上げに最後はおそばっていうところですね。はいはい、いいですね。行きたいな。さっきはねちょっとキャンピングカーのその前提でゴールデンウィークの話しましたけど、はい、一応オートバイでは、はい、友人と3人で走ってきたんですけどね、はい、駒ヶ根まで、
はい、
で行きは高速道路、帰りは一般道だったんですけど、一般道ねゴールデンウィーク中なのに結構空いてたんですけどね。まあみんな高速道路んだろうなって感じなんですけどね。でも あちらのその長野のね、長野って言うとその南の方になりますけど、いやいいですよ、もう最高。今
そういうルートっていいですよね。行きはまあなんか目的地があるので、まあ先に高速道路使って、帰りはなんかゆるゆると自分たちのペースで下道をのんびり帰ってくるっていうのはね。
そうなんですね。で高遠ので、まあ、桜がね有名ですよね。
はい、
でただ今もちろん全然全くなくて、
はい、
ガラッガラしてるね本当に。
確かに高遠って桜の時はすごい人があるんですけど、ちょっとそれが終わるとちょっと人が落ち着くのかもしれないですね。
ゴールデンウィーク中の昼間なのに駐車場のおじさんに眠りしてましてねみたいなので、でまあ実際中入って貸し切り本当に、
でも高遠なんかはねちょっと歴史の街でもあったりもしますから、す、ね、僕は好きですけどね、相変わらずいろんなとこに
ちょっとね今いろいろお仕事絡めていただいてくのが一番いいんですけどね、まあ、基本的に全て視察ということで
さあこんな感じでですね、佐藤ここ池のそば情報メールアドレス ls@fmfuji.jp でお待ちしております。さして、今年も開催されますミスティックオーナーズクラブ2024キャンプ大会、前回もお伺いしましたが改めて内容を教えていただけますか。
はい、ですね、まあ基本は当社でご購入いただいたキャンピングカーのオーナーの方たちなんですけど、当然その、まあ、それ以外でメンテナンスとかでうちの方にお越しいただく方たちも含めましてですね、キャンプ大会を、まあ、毎年開催をしてるんですけど、コロナ禍の時ですね、まあ、ちょっと、まあ、数年お休みしましたけど、昨年からまた復活しまして、今年も南、清里ですね、の道の駅で、開催を予定してます、
はい、
結構その車種によってオーナーの方たちは集まってですね、ある意味その車種のなんかオーナーズミーティングみたいになってるんですけどね、まあいろいろその個性ありますので、
はい、
もしねちょっとじゃ見てみたいなっていう方はお越しいただけたら見れますので、はい、
ちょうど南清里のところは上の方に道が走ってますから、上からこうやって多分見下ろすと多分ずらーってる、おーっていうちょっと壮観な感じが見れると思いますね、はい。さあその他にも今後予定している展示会イベントなどがありますでしょうか。
はい、ですね、富士の国のキャンピングカー&アウトドアショー、まあ、静岡ですね、ツインメッセ静岡で、こちらが6月の8日から9日開催されますね、うん、あとはですね、うちの湘南店 の、 すぐそば の、はい、アウトレットですね、湘南平塚のところで、はい、6月15、16、まあ、こちらはまあ数体ですけどね展示しますので、まあ、そこから本当に歩いて5分でうちの湘南店なんですけど、うん、あとは、北陸ですね、復興を多少、散りばめながらってところになるんじゃないかと思うんですけど、北陸の方で石川の、産業展示館で、6月22日から23日、開催されます。
なるほど、そちらの方に、皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思っております、はい、それ以外に視察の予定は
視察ですね、いや視察といいますか、ちょっといろいろ私もテストしなければならない機器等ございましてですね、
はい、
まあ、伝送関係とか、
はい、
その辺を、まあ、業務としていろいろこう試してみないといけませんのでね。
実際問題、まあ、これ本当に冗談じゃなくて、実際にユーザーの立場になって使ってみないとわからないっていうところありますもんね。
もうね、すごくあるんですよ、はい、で当然その新製品でもスペックはすごいよ、良いと、はい、ただ使ってるとすごい不安定とかですね、すごい高価なものなんだけどなんか変とかですね、いろいろあるんですよ。で、逆にコストパフォーマンス最高でも実践問題使ってもいいじゃんっていうのもありますので、その辺をちょっと見極めていかないといけないので、まあ私のキャンパーにはいろいろ装置つけて試しております。で、まあ、それに合わせて、まあ、まあ業務ですからね、
はい、
ね、山梨の当然 RV パーク、まあ、また今度ちょっと秋山の方でも行ってみようかなと思うんですけどね。
秋山なんかそうみたいですよね、
ちょっと行ってみたいなと思って、またサイバーシンさんと計画はしてるんです
けど、ね、秋山もう本当何年ぐらい前、15年ぐらい前に秋山のお祭りで、はい、漫才をした覚えがあります。
漫才ですか、落語じゃなくて。
落語じゃなくて、しかも解散してた元相方と兄弟子のお仕事で言われて、ほら解散してんのにいいのかとか言いながら、いいかとか言って、むっちゃその時むっちゃ受けました。余談でございました、というわけで今日もいろいろなお話ありがとうございました。
ありがとうございました。